こんにちは、細野剛と娘の雑談です。この前さ、沖縄に行ってたじゃん、
そうね、会議あってね、
だから地方シリーズの一番南で沖縄に飛んじゃおうかなと思って。
まあ、沖縄はな、やっぱり九州の中でもちょっとまた別格だからね。
まあ、そもそも九州と沖縄って別にしない？九州沖縄地方みたいな。
まあそうだね、
うん、
でも例えば選挙的に言うとさ、あの九州沖縄で比例区上がってきたりするから。
あ、そうかそうか、ブロックとしてはそうなのか、
そうだね、エリアとしては九州だけど、やっぱりちょっと相当距離的にも違うし、文化的にもな、すごく特殊だからね。
ちょっと別のイメージしてたわ。
そうだね、
まあ、どうだったの？
そうだね、まあ沖縄でやってたけど、その会議自体はもう全国から集まるからさ、まあ、沖縄をテーマにすることもあるんだけど、今回はあんまりそういう話にはならなかったかな。
観光とかは？
観光も今回はしなかった。もうできるだけ中だけで、
コロナで
毎日検査して、
で
会議してっていうことだったから、あんまり沖縄的な要素はなかったんだけどね。
そうかそうか、じゃあ首里城とかもどうなってるかとかは分かんないのか。
あ、そうだよね、あれ燃えたからな。
そうだったよね、何年か前。
今最近やってる最中だね。
うん、
お父さん一時期さ、民主党の時に沖縄の、政策の担当の会長みたいなことでやってて、結構年に何回も沖縄行ってたんだよね。それでね、その時は結構さ、地元の人と会うから、地元の例えば居酒屋みたいなとこ行ったりさ、食事は大体外でしてたから、やっぱりすごい面白かったよね。まあ、食べ物美味しいしね。お父さんすごい沖縄の食べ物好きなの。
全然知らない、ゴーヤチャンプルぐらいしか分かんないわ。
まあ、ゴーヤチャンプルもだし、ソーキそばとかさ。
聞いたことあるな。
やっぱり同じお肉の料理でも全然違うし、
味付けが特殊なの、それは。
そうだね、やっぱ気候もあるし、取れるものも違うしさ、やっぱり、まあ、何度も言ってるけど、食べ物はそこで食べると一番美味しいよね。あとは丸いやつお菓子で食べる
サーターアンダギーか。
あ、サーターアンダギー、お土産で買ってきたじゃん。
ああ、そうだ、もらったわ、そういえば。
あれも美味しいよね。
ああ、美味しいよね、あれ、確かに。あれは沖縄のものだね、本当だ。
あとはやっぱり沖縄の人ってこう、まあ本当に優しいし、もう本当にいい意味でのんびりしてるよね。やっぱり時間のこう感覚とか、こう自然と共生するとかさ、自然と一緒に生きてるっていうのはすごい感じるんだよね。それは東京なんかと全然違うよね。だからやっぱり子供が多いとか、やっぱり自然をものすごく、もちろんそれが宝だからさ、大切にしてるとかっていうのはもう一人一人と喋っててもすごい感じるね。
そうなんだ。方言とかは？
まあ、方言っていうのはもうかなりの方言で、方言っていうか、まあかなりもともと違う言葉だから、沖縄の人同士が喋ってるとあんまりよく分かんなかったりはする。
あ、そうなの。
東北の方がなんかでも割とそうだからね。九州もまあそういうとこあるからね。まあ、
そうかそうか、
うん、
でもなんか沖縄の方言ってちょっと特殊な感じするよねイメージだけど。
そうだね、あとは三線でさ、やっぱりいつでもそれがどこでも奏でられてるっていうか。
いいね。
で、独特のこう踊りもあるじゃん。あれ本当によくみんなやるよね。
選挙でもやってるイメージ。
選挙でも勝ったらみんなやってるよね。選挙も何回見たことあるけど、
応援に
も、やっぱりちょっと何となく違うよね。だからいろんな意味でやっぱり、まあなんていうか、異文化っていうか、いや独自の文化って言った方がいいかもね。
いや、ちゃんと覚えてないけど、なんか本あったじゃん、うさぎの目描いた人の。
ああ、そうだね、太陽の子って。
そうだそうだ、
お父さんも沖縄っていうのをすごく意識したのは灰谷健次郎のあの本かな。やっぱり強烈なイメージが、あれ読んだんだっけ。
小学生ぐらいで読んだからあんまりちゃんと覚えてないけどね。
お父さんがな、沖縄戦でいろんな精神的に病んでてな。
そうだ、そんな話だった。
娘がそれを見て沖縄のことを考えるっていう本だったね。
や
っぱり沖縄っていうと、やっぱり沖縄戦と、やっぱりもうなんていうかな、沖縄の経済とか、あとはまあ米軍とか、切っても切れないよね。
そうだよね、それは。そうね、
まあ、今にすごくつながる問題だよね。
まあ基地の話とかはだってね。
そうだね、まあ、そんなにお父さんも前からずっと沖縄行ってるわけじゃないけど、まあ、それでも 15、6年前から沖縄にちょこちょこ行ってて、うん、まあまあ20年前も行ったけど、
うん、
沖縄にまあ深く関わるっていうか、沖縄の人といろいろ話をしたりとか、沖縄のあり方に関わるようになったのは15年ぐらい前からだけど、
うんうん、
その時とやっぱりこの10年ってだいぶ変わったんだよね。
うん、
どういうふうに変わったかというと、やっぱり15年ぐらい前までは、うん、沖縄って米軍の基地を少なくしたいっていう世論はすごく大きかったんだけど、
それはだって負担が大きいんだもん ね、割合もだってすごい割合だよね。
そうなんだよ。ただ一方で基地に頼ってる経済ってもあったわけよ。
そうだね、街中で買い物とかしてくれるからってことでしょ、
うん、そう、米軍のそういう例えば飲み屋さんとかもそうだし、
うん
うん、あとは基地にいろいろ例えばさ物を納入したりとかさ、その中で働いたりとかさ、
そうか、
だからまあ愛憎こう
持ちつ持たれつみたいな、
うん、まあだからまあそれでもお世話になってるっていう人と、
うん、
いやいやもう出て行ってくれっていう人と、
あ、
まあ、やっぱりすごくそれがこうせめぎ合ってる感じが十数年20年ぐらい前ね、15、6年前まではしてたんだけど、うん、急激にやっぱりちょっと変わったんだよね。なぜ変わったかっていうと、
うん、
ものすごい観光客が増えたから、
うーん、基地に頼らなくても利益が得られるようになったのか。
そうそう、もともと大観光地なんだけど、
うん、
国内の観光客だけじゃなくて、
うん、
ものすごく海外からの観光客がまた増えてさ、
あ、日本全国増えたからね。
そう、うん、で中でもやっぱり中国とかさ、
うん、
まあ、特に中国かな、まあ、アジアからどんどんどんどん観光客が来て、
うん、
もう基地がなくてもむしろ基地が抜いてもらって、そこに例えばさ、ショッピング街とかさ、
確かにレジャー施設とか
ホテルとかレジャー施設作った方がいいって急激になったんだよね。
うーん、
これは十何年ぐらい前から、12、3年前ぐらいからかな。だからちょうどそのあたりから基地経済からもう自立できるっていうので、
うん、
まあ、徐々に変わるんだけど、
うんうん、
バタバタっとこのなんていうか過半数そっちにダダッといった感じがした、すごく。
うーん、
だからここで、まあ、また海外からも観光客戻ってくると思うんだけど、
うん、
やっぱり基地とどう共存していくかとかね、
うん、
であとはまあ基地問題ってことを考えた時に、
うん、
やっぱり台湾有事とかそういうことともさつながってくるわけでしょ。
うん、地理的に近いからね。
そう、沖縄本島だけじゃなくて先島諸島とかになると、うん、そうすると最近のいろんなシミュレーションやるとどうしてもさ台湾有事があると沖縄の先島諸島も巻き込まれると、
うん、
いうことになると米軍がいた方がむしろ抑止力になるんじゃないかっていう議論も、まあ、我々から見るとあるわけど、で沖縄の人はあんまりそういうふうに、まあ、言わないんだけど、でもまあ論理的に考えればやっぱり自衛隊とか米軍がいた方がいいんじゃないかっていう世論もやっぱりふつふつとは湧いてきてると思うんだよね。
うーん、それは沖縄以外の人にとってのメリットっていうのもそうだけど、沖縄の人にとってのメリットもあるっていう認識なんだ、
う
ん、
そうだね、そうだね、うん、例えば自衛隊の基地があちこち先島諸島とかできてんだけど、
うん、
それに対して反対する世論もあるけど、やっぱりいてもらった方がいいっていう人もいたりさ、
うん、
で弾薬を運び込むみたいなことに関してはすごいやっぱりみんなセンシティブなんだよね、
うん、
かつてやっぱり旧軍はあの県民を守らなかったと。
うん、そうだね、上陸しちゃってってことがあったからね。上陸した
んだけど結局まさにあの県民を巻き込んだ戦争になっちゃったわけじゃん、
うん、
で一部やっぱりさ例えばあの日本の軍人に殺されたとかさ、
うん、まあ、切り捨てられたみたいな、
まあそうだから
感じだよ、ね、
静かにしなきゃなんないからって言って、
うん、
で例えば赤ん坊を殺すように言われたとかさ、
うん、
そういう歴史もやっぱり、まあ、一部あるわけよね、
うん、
で要するに軍は県民を守らないっていう、
うんうん、
沖縄人沖縄琉球人を守らないっていうね、う
ん、むしろ標的にされるみたいな意識があると、
うん
うん
うん、沖縄県民からするとそういう意識があるから、
うん、
米軍に対して拒否感もあるし、米軍はまあその時は攻めてきた側だからな、
まあね、その時の敵だよね、
うんうん、ただもうそれから時代はずっと変わってて、
うん、
あとはやっぱり中国に対する思いなんかもちょっとやっぱり独特は独特だよね。
そうなの、
うん、やっぱり沖縄ってさ琉球王国だったからさ、
うん、
少子っていうのがいて、
うん、
王様がいたわけじゃん別に、
うんうん、
長年ね。
そうだね、
うん、もう江戸時代までいたから。
そうかそうか、結構最近までいたのか。
いたんだよ。
うん、
うん、
で中国との関係も持ってたわけだもんね。
そう、中国とも関係を持ってて日本とも関係を持ってて、
うん、
で島津に、まあ、ある種、まあ、支配されたわけね途中から、
うん、鹿児島にね。
そう、
うん、
で日本がまあ国家として統一した時に沖縄が、まあ、沖縄県と
うんうん、
なって、で少子っていうのはいなくなっ、まあそういう、まあ、王様いなくなったんだけど、そういう歴史から言ってもやっぱりいろんな思いがあるんだよな。
うん、
ただまあもう当然民主主義で自由主義でやってきてるから、
うん、
中国の体制みたいなものに対しては当然、まあ、違和感は持ってるだろうけど、
うんうね、
文化的にとか歴史的に言うとそれは日本の国に今属してるし日本の方が当然言語も同じだからシンパシーはあるんだけど、
うん、
文化的な部分で言うとやっぱり中国ともすごいもともとつながりが強かったっていうのはあるんだよね。
うーん、
まあ、それは九州全体に言えることなんだけど特に沖縄の場合はね、
うん、うーん、そうなんだ、
うん、
沖縄ね行きたいなっていう、うん、
まあそうだね、うん、純粋にそれはもう本当に海も綺麗だし
食べ
物美味しいし、
ね、観光でね
行くのおすすめだから国内旅行でありながら、
うん、
海外に行った気分を味わえるっていう。
ああそっか、
うん、あとはそうだ大事なこと忘れた今年で沖縄は、
うん
日本に復帰してちょうど50年な。
ああ今年か。
そうだよ1972年だからお父さんが生まれた次の年だから。
うーんそっかそっか、うん、
やっぱその歴史はすごい大事で、
うん、
そういう歴史をすごく意識した政治家っていうのは過去に何人かいてね、
うん、
例えば小渕恵三
元総理
なんかはすごい思い入れがあって、
うん、
学生の頃からその運動に関わってたのかな、
うん、まあ、
沖縄と日本のどう、まあ、仲良くやっていくかっていうかさ、
うん、
復帰した後はちょっと大変だったんだよね。
そうか、
復帰前も含めてな、
うん、
だから何としても沖縄サミットやりたいって言ってて、
うん、
で本人はまあ亡くなっちゃったからやったのは森政権だったんだけど、
うん
うん、そういう沖縄に思いをすごく寄せてきた政治家っていうのが今ちょっと少なくなってるかもしれない。
もうそうなの。もう選出の人たちはもちろん、うん、でもね
もちろんもちろん、
うんうん、
だから50年だからお父さんもまあ引き継いで関わっていきたいと思ってるんだけど、
うん、
これを機会にね、
うん、
沖縄の人たちの気持ちをちゃんと踏まえて、
うん、
で国としてどうあの基地問題なんかを解決していくのかっていうのを考えなきゃならない年だよね。
うーん、そうか、ちょうどじゃあ50年っていうことで。
そうだね、
うん、はい、いいかな。はい、ありがとうございました。